go away and stay here. All you have to do is listen to FM Gig. Ha!
森日和のワトセトラジオ。おはようございます。森日和でございます。今週も元気にお届けしてまいりたいと思います。さて、ゴールデンウィーク終わりましたね。皆様もう新しい生活、新しいと言いますかね、お休みが続いた、ちょっと何でしょう、名残惜しい日々を過ごしていらっしゃるのではないでしょうか。5月病の季節なんですよね。私5月病知らずな人間ですから、5月病のことがわからないんですけれども、どうなんでしょうかね。もうちょっと休みたいって思っちゃうんでしょうかね。
みたいですよ。
そうなんですか、
はい、5月病、はい、ないんだ。
え、ない、あります。
いや、僕もない。俺もないとないんだけど、結構もまたひよりちゃんの口からそんなことしか出ると思わなかったっ5月病、
5月病って何ですか、何ですかっていうか、あれかな、学生さんが学生終わって、うん
う
ん、
社会人に入って
で、
もう詰め込むだけ詰め込まれて、
はい、
うーという時にふっとこう休みが続くじゃないですか、
はい、
で今度、あ、会社行きたくないなとか、
うんうん、
何かしたいなっていう、うん、まあ、ある意味病って言ってますけど逃げたでしょうね。
あ、なるほど、うん、そうか。なんかやっぱり逆境を楽しめる強さがあるといいですね。
そうですよ ね、
うんうん、なんだか多分ね、私も昔から逆境を楽しめてたわけじゃないと思うんです。今もまあ楽しめてるかって言ったらわからないんですけど、はい、でも多分嫌ではないんですね。
ほう、
でもね、それはね、
強いな、ひよりちゃん。いや、
そう、本当ですね、本当ですね、私強いですね
強いよね、むっちゃ華奢やのに。いや、
そうですね。だってね、わかるじゃないですか、ね、やっぱりそれを乗り越えた自分ってちょっと厚みが増すじゃないですか、
はいはい、
おそらく、うん、それがなんかありがたいんでしょうね。だから、うん、逆境ウェルカムって思わない。
じゃあ今日はその辺ちょっとちょこちょこっと聞いてから、はい、いろんなこと聞きたいと思いますので、
はい
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします、
はい、FM Gig。
今週も始めてまいりましょうか。ビリーさん、
聞きたいことがあったんですよ。
そうですよね、選手なんかあれですよね、
はい、言葉のことやし。
そうですよね。
でその前にね、はい、さっき気になることで前半もうオープニングで言わなかったですか。
何、はい、ですか。
やっぱり強いなと思ったんですけど、はい、逆境ウェルカムはやっぱり嫌
そうやっぱり順風満帆が一番ですよね。
でもね、
はい、
強いっていうのは、うん、僕は経験と体験踏んでなかったら、うん、絶対強くならないじゃないですか。
大した経験してませんよ、うん、でも何なんだろうな、
ビリー的に、ま、はい、僕はいつも人を判断するときにね、
はい、
あ、人って2タイプしか僕ないと思ってるんですよ、
はい、
例えばね、
はい、
ひよりちゃんは、はい、やったこともない、
はい、
見たこともない、
はい、
聞いたこともない、
はい、
何も全然自分の体験で記憶がないことに、うん、ふっと遭遇したら、うん、僕が思うのはね、うん、ワクワクするタイプだと思う。
本当ですか。結構小心者ですよ。
そう、でもワクワクするタイプって、はいはい、結構強いのよね。
あ、
逆にやったことないこと、はい、経験したことないことを怖がる人っていうの、
うん
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 うん、その人ってやっぱりどうしても、ね、うん、一歩進めないんですよ、うん、
それね、ビリーさんね、本当貴重なお言葉でですね、
はい、
おそらく私は自覚が今なかったです自分がそう、こう2タイプに分かれた時に、うん、その前者、
うん、
1個目だと自由自覚はなかったんです。
あ、そうなんだ。
はい、はい、あのね、でも私の、あの拙い自己分析はですね、いつも思うのは基本小心者なはずなんです、
うん、
でもチャレンジャーなんですよね。なので時々チャレンジャーな私がね、チャレンジしちゃうんですよ。
あ、
そうすると、あ、またやっちゃったと、うん、やりかけやっちゃったらやらなきゃいけないじゃないですか、
うん、
なのでやっちゃうみたいな。 なので基本小心者で本当はこっそり生きていきたいんだけれども、うん、やっちゃうから、うん、何か気になっちゃったりとかほっとけなかったりとかするとやっちゃうので、やっちゃったり やらなきゃいけないみたいな感じでやっちゃうみたいなところがありますね。
まあ僕から見るとね、
はい、何ですか。
いやいや、できないことを、はい、だからやったことないからってことで、はい、できないっていう人はやらない人なんですよ。
はい、
ここ覚えておいてね、できないって言ってる人はやらないんですよ、
はい、
ね、あの何も言わずにやっちゃう人はできる人なんですよ、これ、はい、うん、だからできるっていうのは、まると思わない、はい、何かことを起こすことをできるじゃないですか、
はいはいはいはい、
だから、うん、ひよりちゃんどっちかというと、うんうん、できないって言わずにやっちゃうんですよ、うんうん、でもそのさっき言ったあの、はい、もう一つ言い訳がましく言わせていただくとね、
はい、
やったことないことに、はい、怖いって自分のことを認めることと、はい、
うん、
怖いからやらないってことはイコールじゃないじゃないですか。
うん、
だからどちらかというと、うん、ひよりちゃんは怖いけれどもやっちゃうタイプ、う
んうん、そうなんですよね、うん、あのできるかできないかは実は分かってないんだけれども、うん、ほっとけないなっていう気持ち結構強いんですよ、
うんうんうん、
なので自分ができるかもしれないなと思ったら、思ったかどうか分かりませんけど自分がやっちゃうんですよね、多分。
どっちかというとだから未知のものに対して怖いもの見たさ、
はい、
で臭いもの匂いたさ、
本当に
絶対そういう言った
もっとなんか
一回は体験してみないと気が済まないでしょ、
うん、本当ですか。私そっち、
いやだってやっちゃうんでしょ、うん、
でもね、あのいい年して突然東京に引っ越したっていうのも
まんまいい年していくつよ
30の時、
それって別にいい年でもなんでもないじゃないですか。
本当ですか、うん、まだまだ若者で
それ99歳の人が引っ越したわけだったらそれ年だねと言うかもしれんけど、
はいはい、でもやっぱり田舎のね友達とかは相当なチャレンジなんですよ、やっぱり。
そうなの、
なのかな、周りの方にしたら。私は大したことじゃなかったんですけど、
ほらほらほら言ってるじゃないですか
でもほらこういうことってどこと比較するかですよね、
は
い、田舎のね友達に、うん、から見たら、うん、東京に引っ越すってすごいねってなるんですけど、うん、そもそも東京の人から見たら別にすごくないじゃないですか、おそらくね。
あ、そういう意味の比較、
はい、
う
ん、
僕どっちかというと、もう一つ言わせてもらうと、はい、ひよりちゃんは誰かと比較タイプじゃなくて、
はい、
どれかを選ぶチョイスタイプでしょ、どっちかというと。
いやー、そうですか。
だってやるかやらないかって方じゃないですか、
はいはいはい、
で誰かと比べてって全然ないじゃないですか、
はい、あー、そうかな。
それは自覚せんとあかんと思うよ
もうね、自分のこと一番よく分かってないんですよ。
それは僕もそうそう。
本当ですか。
自分のことなんて大体分かりませんもんね。
だから人に言っていただいてびっくりすることが多いって言いますかね。でも未だによく分からなくて、言っていただいてもちゃんと覚えてないタイプなので、うん、忘れちゃう
それがギャップなんやろね。
そうですか。
森日和と森日和って僕の中に2つあるから、
は
い、
あ、そうなんです
よ。ひらがなの日和ちゃんと漢字の日和ちゃんとでは、はいはい、僕の中ではね、
はいはい、
漢字のひよりちゃんは髪の毛アップにして和服をして、
はい、そうですね、
シュッとして
る、シュッとしてる。
で、ひらがなのひよりちゃんはね、はい、スカート履いてね、はははははって入ってくると、はい、ひよりちゃんとねこの同じひよりちゃんなのに、
そうそう
そう、だから先週の目標とね、目印みたいなもん、
は
い、やっとつながった、やっとつながった
いや、それはね、あの自覚あるんですよ。
それはあるんだ
あるんですよ、うん、で、自分の中で本来の自分がどっちかというのも自分の中でちょっと決めてる部分があって、決めてるというかあって、
どっちも自分じゃないの。
どっちも自分なんだけれども、うん、自分が痛い自分はそのスカートの方なんですよ。
ひらがなの森ひより、
ひらがなの方なんで、本当はっていうのは多分ね、関西魂が騒ぐんですよ面白いことが起こったらネタにしたいんですよ、
はい、皆さん、あの標準語に聞こえてますけど、実はですね、京都弁バリバリでございますから、
はいはい、そうなんです、だからね、あの基本おちょけた人間なんですよ、う
ん、あ、
でも一応先生だからちゃんとしようと思ってます。
ほらほら、
はい、
それはあの一応先生だからちゃんとしようっていう、はい、何かと比べてっていうのは、はい、似合ってないよどってするんだったら、
はい、
先生っていうのを選んだって風に言ってやった方が、
はいはいはい、
まあ、僕から見る日和ちゃん先生らしくなると思う。
本当ですか、
うん、だってアーデルハイドさんみたいにできないもん絶対。
はい、
アーデルハイドさんちゃうわ、だいたいロッテンマイヤーさん
やさっきの誰ですか、聞いたことある名前でした。
アーデルハイドって言ったらハイジのこと。
ハイジだ
そうそうそう、
ロッテンマイヤーさん、そうそうそう、いらっしゃいましたね、う
ん、あんな先生絶対向いてないもん。
じゃあなおさら私今ね困惑ですよ。 よく分かってなかったですね、やっぱり自分のことが、
うん、どちらかというとね、うん、古い言い方すると、うん、24の瞳の先生みたいな、女の先生に僕はひとみちゃん、ひろいちゃんになってほしいよね、はい、
あそうですね、
あどっちかって言ったらね、
いやそうですね、いやもう本当にね、最近ちょっとそういうこと思いますね、いろいろやっぱり先週の話にもねありましたけれども、はい、やっぱり元気だし、うん生きてるし、うん、命いただいてるしって思うと、うん、困ってる子供さんたちに対して何ができるか、うん、でももちろん無責任なことはできませんのでね、うん、っていうことをすごく思うというところもやっぱりちょっとそこで、
あなたには絶対的に伝えなくちゃいけない役割がいっぱいあるじゃないですか、
はい、
だって作法もそうだし、もうこの間ずっと僕思ってるけど、はい、お箸の持ち方一つも、僕も親の、うん父親なんですけど、はい、子供に教えれないもん。
あそうですか。
だって自分の持ち方が正しいかどうかも知らないから、
は
い、
なるほどね、そういう機会がね、うん、今日本にはないですからね。
そういう意味ではやっぱり伝えるっていうのが、うんうん、ひよちゃんが先生たるゆえんのことでしょ、
は
い、
そうですね、うん、本当に自覚って大事だなと思いますので、ね、私はその話すのが下手だとどこか思い込んでる部分があって、
それは平原のひよりちゃんが持ってるの、
どうなんですか。
全然大丈夫よ。
そうでも、ね、皆さんそうおっしゃってください。分かりやすかったとか言ってくださって、
声ええでしょ、音ええ、僕らに言ったら音ええでしょ、分かりやすいでしょ、
で
引き出しアホほどむっちゃくちゃ多いじゃないですか。
いやいやいや、3つぐらいしか、引き出し事件っていうのがあった話して
た、ね、だってひよりちゃん、はい、それとか言って自分で、はい、自分がやっぱり分かってないわ。
そうですか。これでも分かった方がやっぱり生きやすいですか。分かった方がいいんですかね。
分からずに、うん、求められたことを、うん、伝えるってやり方に変えた方が絶対ひろちゃん光る光る。
本当ですか。
和作法っていうだけの、ま、うん、一つのコンテンツだけで、はい、あっちこっちで話すよりも、はい、森ひよりっていうコンテンツの中の、はい、これってじゃあこれについて、はい、今日は一日喋っておいてって言われたら喋れるもん、
そうですね、うん、そうなんですよ、
面白いしさその方が、
は
い、
でね、やっぱりさっき引き出しって話ありましたけど、うん、誰かが引き出しを開いてくれるっていうんですか、うん、開けてくれるっていうことが大事ですね、私の中では。自分で開かない、
分かる分かる、
開けない、
あのね、昔のね、はい、上等な鍵付きの切りダンスみたいな人やから、
はい、
意味分かる、
分からないです。
あれは切りダンスの鍵付きのやつっていうのは、はい、そこの持ち主の人が絶対開けちゃダメよ、はい、そこにいるお手伝いさんがわざわざお嬢様今日はこれにさせますってパッとバーヤが鍵開けて入るっていう、だから人がちゃんと段取りしてきたところにはスッとちゃんと入れるっていう、そういうタイプだから。
そうなんですね。ん
だって自分から引き出しダーッ上げて、うん、こんなもある、こんなもこんなもっていうタイプじゃないの。
ああ確かにそう言われたらそうかもしれません、うん、だからなんかこう一人で公園わーって喋ってると、うん、時々この話どうなのかなと思う時があるんですけど、最後に例えば質問していただいた時に開く言葉とか引き出しとか、うん、ちょっとこう2人で話したりとかして引き出されてくるものっていうものは、うん、自分でも納得するぐらい、うん、あ今日いい話できたかもなと思いますもん。
はいはいはい、はい、
うんうん、なのでやっぱり一人で生きていけないですね。誰か開いてもらわない。
開く人がね。
そうそう、開きストがね、必要ですよね。
開きストね。
開きストがね。
いや、はい、だから僕だから、はい、和なんと思うよ。
和？
洋服ダンスって洋服のようだったらガサッと開けると、はい、ずらずらって何が並んでるか分かるじゃないですか。はいはい、でも和ダンスは分からんじゃないですか。
はい、はいはい、そうですね、
うん。開いてみないと。
はい、開いてみないと分からない。
うん、で開いて洋服見ないと、はい、だからやっぱりそのタイプなんよ。
は
い
はい、なるほど。もっってるもの実はすごいですよみたいな。
そうで本人も、はい、あ忘れてた、これ、はい、昔から持ってたのとか、これ先祖から伝わってたのっていうのも、いやいやいや、開いてもらって初めて思い出すタイプでしょ。
そうそう、ちょいちょい忘れてますね。はい、ね、そっか、そういう性格なんだな
と、うん、そんな感じ、
ということですね。そうそう、うん、いつも私いつも忘れっぽいなとか思ってるんですけど、そういう性格なんだ、うん、
忘れっぽいだけであって、はい、完璧に抜け落ちてるんじゃないじゃん。
なるほどね。
それが僕はね、はい、森日和たるところだと思うよ。
ありがとうございます、
はい、
分かった気がする。
だってこの番組もそうですけど、皆さんね、はい、これね、本当に何の打ち合わせもないんですよ、これ。
そうなんですよ、恐ろしい番組でしょ。いやいやいや、もう本当に私には絶対ダメなパターンなのにやっているというね。
いつもね、
はい、
30分短いよね。
はい、あっという間です。
あれ、
先週私びっくりしましたよ。
なんで終わらないかんねんぐらいね。
はい、う
ん、
はい、 そうなんですよね。だってね、私あのポッドキャストしてた時の一番最初って一人喋りだったんですよ、
はいはい、あ、そうですよね、
はいはい、一人喋り、で一人喋りの時はね、もう全部原稿書いてましたよ。
書いてたん、
怖くて、はい、はい、
で銀行取り行けた、
うん、あ、いやいやいや、行ってる時もあるけど、行ったら面白くないって、
面白くないもん、
はい、あのウォーリーさんに怒られて、
はいはい
はい、そうそう、で途中からウォーリーさんと喋るようになったら、またポッキーの話やなんやかんやってね、うん、面白い話を引き出していただいたんですけど、
いやいや僕あの、はい、番組ね、こう、うちでやる前に、はい、ほとんど聞かせていただいたんですけど、
あ、本当ですか、
一体どこに行くんやろと思いながら、むっちゃくちゃ面白いな、
そうそうそう、そうなんですよ、うん、もうね、無邪気にね喋ってましたけれども、うん、でもやっぱりちょっとね、ラジオになりますとね、
はい、
あのよそ行きの自分で いなきゃなってところが思いますよね。
あ、
やっぱりちょっとちゃんとして、うん、しなきゃってちょっと思いますよ。
あ、はい、僕はそうしたらそのちゃんとした部分を崩して、はい、普段のひろちゃんが出てくれたらなっていう、はい、
あ
の今まで今日6回目かな、はい、7回目、うん、6回目になるんですけど、うんうん、いろんな結構、うん、あの、はい、メッセージが来てて、
はい、
あのすごくね、なんか一緒に、うん、あのお茶をね、うん、ここの表現がって、お茶をすすりながら喋ってる臨場感が良かったりするってみんな言ってくれたの。
本当ですか、うん、ありがたいですね。
あのね、献血の話の時かな、
はい、
あの時聞いてて笑ってたし、分かる分かる言いながら
献血の話、ね、
したよね、そういう
たら、しました、もう私も本当に献血ね、もう大事です、私のライフ、あの仕事、生活の中ですごく重要な位置を占めてますね。
ライフワークやね。
はい、もうそうですね、そうそう、
じゃあ今日聞きたかったのはね、
何ですか、
あの音読みと訓読みで、はい、なんであんだけ同じ字なのに意味合いが変わってくるんですか、うん、大和言葉と訓読みとちょっと違うじゃないですか、
はい、そうですね、はい、いやね、私思うんですけどね、詳しいことはわからないんですけど、
はい、
やっぱりでも結局一緒だなと思う時があるんですよ、その根底 は、例えば私ね、講演始めた時に、うん、お世話になった方が講演するっていうことで、はい、講演会に行ったんですね。そしたらその方が講演会でお話しされていらっしゃった言葉が、うん、今私も講演会に使わせていただくんですけれども、使命は使命だっておっしゃったんですよ。宇品の使命は、
はい、宇品の方の使命は、はい、
あの命の使い方って書くね、命の使い方を教えてくださる使命なんだっておっしゃるんですよ、うんうんうん、で私その話を聞いたら、あ、確かになと、うん、私がなぜ森日和なのかと、うん、特に下の名前日和ですよね、日本の日に平和の和ですよね、そしてお日様の日でもあるということを思いますと、うん、じゃあ私の使命、命の使い方の方ですよね、私の使命は何だろうと思った時に自分が勝手に決めたんですね、うん、いつも私、神様はあのはっきり言ってくれないっていう話をいつも思ってるんですけれども、うん、神様は私たちに一人一人全員に何のために生まれてきたかとか、命の使命を必ず与えてくださっていると思うんだけれども、うん、それを神様ははっきりあなたはこうだよと言ってくれないと、
はい、
ボソボソボソっとしか言ってくれないから、うん、自分で決めるんだと、
うん、
その時こうおっしゃってるだろうなって決めたことっていうのは、その瞬間その瞬間は大きくは間違ってないなと思うことが多くって、うん、なので私はその瞬間決めたのは、よし、和に火を当てるぞって決めたんですよ。
和に火を当てるぞ、
はい、はいはい、じゃあ和って何っていう、また深い探求になっていくんですけれども、うん、その時思ったのは日本なんですよね、うん、和っていうのは、日本っていうのは和、日本を和と言い換えてるんですよね、ご先祖様たちが、うんうん、日本文化を日本文化と言わずに和文化という、うん、日本の本のことを日本の本とは言わずに 和書という、うん、ね、日本式を日本式と言わずに和式という、うん、っていうふうに思いますと、ご先祖様たちが日本を和と言い換えたんだったら、和に火を当てるということは日本に火を当てるんだなと、勝手に自分に使命を与えてですね、うん、決めて、
うん、
そして動き出したのが何年か前なんですよね、
うん、
でありがたい言葉だなと思っていて、でもしばらくしていろんな勉強しだすと、でも使命って音読みだなって思うんですよ。っていうことは日本人が本来使ってた言葉じゃないんだろうな、うん、なんて思ったんですけれども、でもねって、日本語であの使命のこと、宇品の使命のことってなって言うんですよね、うん、名前
な、
名前
な、
はい、なですよね、君の名はって聞くぐらいですから、はい、なですよね、うん、なっていう言葉はなしてなるのなでもあるんですね、
うん、
なす、何かすることもなっていうし、うん、なること
もなるですね、
そうだ、はい、なんですよね。ということはやっぱりなはすることとなることを教えてくれるんだろうなと思うと、う 結局一緒なんだろうなと思うんですよね、はい、うん、だからそもそも日本語とか、まあ、日本の音っていうのは自然から出てきてるものなので、うん、そういう意味ではどう読もうと結果根底一緒なんじゃないかなとかね、うん、日本にある文化としてはですね、うん、うん、と思ったりもしますね。
ほう、使命と使命きた、きましたですね、
はい、
実は僕は命の使い方っていうことで、
はい、
今年ね、
はい、
講演してくれって頼まれたんですよ。
お、はい、
でそれって使命じゃないですか、はい、で僕は迷った時とか分からない時はお世話になってる宮司さんに聞くんですよ、
はい、
で本当おっしゃることをやって、使命ってあの音読みじゃないですか、
はい、
でやっぱりその宮司の先生は、
はい、
あの 使う命、
はい、
で運命は運びし命、
はい、
で宿りし命って言い方するんですよね。で、
はい、
あの大和言葉について教えてくださいって言うと、宮司さん、はい、よくわからんと、
はい、
それは専門家に聞きなさいと、はい、ただその神社とか神宮とかそういうところで伝わってるのは、はい、
うん、
あの命の使い方、本当反対は命どう使うかだけど、うん、なんで使うってなってるかっていうと、うん、あの使うっていう字に意味があるって言われたんですよ、
うん、
にこう人っていう字と、
うん、
こっち側の
こっちなんですか、うん、はい、
はい
はい、
これ死っていう、
うん、はい、
で、
はい、
どういう意味なんですか、はい、って聞いたんですよ、
うんうんうん、
だからあのさっき言ったから、うん、一人では生きていけないっていうか、うん、誰といるかっていう意味だそうなんですよ。
なるほど、
で誰といている
か、
そう、はい、もっと誰と過ごしてその命を使うかっていう、
は
い、
誰と過ごすか、
はい、はい、それが一番なんやって。
なるほど、
僕ねそれ聞いた瞬間ね、うんうん、僕コンサルタントの仕事で食っていけるって自信持ってたんですよ。よく、うん、その当時言われてたのは、はい、何をするかじゃなくて、
うん、
誰とするかって言われたんやけど、はい、誰とするって言った時に、うん、その先が分かったんですよ、
うん、
誰と一緒にいるかってことやったんですよ。
だ
って例えば僕とひろりちゃんがすごく愛し合ってる夫婦とするじゃないですか、
うん、
でも仕事に行くと一緒にいれないんです、
はい、そうですね、
で、仕事で一緒にいる人の方が時間長いじゃないですか。ということは命を使う時間でその人といる時間が長いんですよ、
うん、
ということは本当に一緒にいたい人といるために命を使うんだよっていう意味が、
うん、
あの使われし命っていうふうに、
はい、
20年ぐらい前から教えてもらったことあるんです。
そうなんですね、
はい、
やっぱりあのなんで使うなんだろうって思うけれども、
そうそうそう、
うん、やっぱり意味ありますね、深い意味がありますよね。いや私ね最近ほら皆様が何か漢字を書くときに、うん、勝手に漢字を変えちゃったりするじゃないですか、
はいはいはい、
言葉とか、
はい、
例えばあのお疲れ様ですって今まで言ってたところが、うん、なんかお楽しみ様ですっておっしゃる方がいらっしゃったりとかね、はい、いや決して悪くないんですよ、うん、悪くはないんだけれども私自身はやっぱり本来言っていた言葉にきっと深い意味あるんだろうなと思うからこそ、うん、古い言葉を大事にしたい、古いというか、うん、まあ、本来の言葉を大事にしたいと思うんです、うん、お疲れ様もやっぱりね疲れという一見マイナスに思えるようなことにさえですね、うん、おもつけ様もつけ、
うん、
感謝し、うん、その大切に扱える日本人の心といいますかね、うん、その心意気を大事にしたいとか ね、
はいはい、
あとは例えばお仕事の仕事をね志事って書く人いらっしゃるんです、
はいはい、
でも私はこれちょっとだけ違和感を感じ てですね、うん、志って本来はあの心の上に立つ侍ですから、
そうですね、
そもそも公家臣のことを指してたと思うんです。でも今おっしゃってる仕事の志って自分の夢希望をおっしゃってるような気がしていて、うん、それはとても我だなって思うんです、うん、本来とは違う、
うん、
でじゃあこの、使えることって書く仕事は良くないのかって言いますとね、うん、ある先生教えていただいたんですけれども先ほども申しましたあの右側仕事の師の右側は侍ですよね、武士の師ですよね、そして左は人弁ですよね、うん、つまり仕事とは侍人のすることなんですよ。
ほう、
侍人のことですね、侍人のすることなんですよ、
つまり使えることっていうふうに覚えてました。
そうですよね、
はい、
だから、まあ、使えることも美しいんですよ、うん、忠義心ですから、
まあ、
でも、ね、うん、でも侍人のすること、つまりやっぱり公家臣なんですよ、うん、みんなを思って自分が何ができるかと思って何かをすること、これが仕事なんですよね、うん、そういう価値観を伝えてくださってるのにそれが志事になり、志も本来の意味だったらそれはそれで美しいんですけれども、はい、日本人らしいなと思いますけれども、その志がじゃないですかっていうことはちょっと聞きたい時がある。
あの志の話が来たから、
はい、
ひろりちゃんなりの解釈を教えてほしいんですけど、
はいは
い、志とね、
はい、
ある意味その夢といいますか、自分が目指すべき方向とかはどう違ってどう同じなんですか。 志を同じするものとか、うん、志を立てなさいとか言うじゃないですか、うんね、それって小さい頃は、うん、ある意味夢というか、うんはい、大志というか、うん、大志も大きいって志かもしれないですか、
うん、そうですね、はい、うん
ね、なんかニュアンスが違うのか何か違うのか僕よくわからないですよね、
う
ん、
そうですね、はい、でもこればっかりは多分皆様それぞれ違うんでしょうね、うん、ただ夢っていうのはちょっとうっすらしてる気がしますよね、はいはいはい、ぼんやりというか、うん、雲のようなと言いますか。でも志っていうのはもう先ほどから申しております通りなんかねそこに我がないっていうことが、うん、なんかだから私なし、うん、無視の心、利他の心、うん、っていうことがなんか前提というか、うん、根底というか、うん、そもそもっていうかっていうところなのかなと思うんですよ。
これもね、はい、自分なりの解釈なんですけどね、
はい、
僕志っていうじゃあ心の上に死って書くじゃないですか、
はい、
僕教えてもらったのはその武士って、うん、なんでこれ死ってなってるんですかっていうと、はい、振る舞いなんだよって教えてもらった。
振る舞い、
振る舞い、
はい、
だから武士の人っていろんな振る舞い行動っていうのがやっぱり凛としてるじゃないですか、はい、ということは心が土台にない限り、はい、いくら振る舞いやったって持たないんだよという、
うん、
でおっしゃったように、うん、志っていうのはまず自分がどんな状態になりたいかっていう、うん、こう振る舞いとかやるんやけども、ね、その中に根底で自分じゃなくて、はい、いろんな心っていう分の安定した土台がないと志にならないと、
はい、
だからある意味は、うん、僕らが人生をかけてそれこそ何のために命を使うかっていうと、うん、その志のところに向かうために命を使ってるんちゃうかなと思ってね。
なるほど。でも確かに心が揺らいでいたら上の死ね、あれ人の姿って聞きますけど、はいはい、立てないですもんね、
うん、そうなんです。
すごい。いや、やっぱりね、
あれだから土じゃなくてやっぱり、ね、うん、上の方が長いって言ってやから、
はいはい、いやもちろん漢字っていうのは中国の方々に教えていただいた文化ですけれども、うん、日本独特で日本で作られた漢字っていうのもあるんですよね、はいはいはい、で、ある方、ある先生の本読んでましたらね、私たちは私の仕事柄しつけっていう漢字は結構書くんですよね。
ほいほいほいほい、
身を美しいと書くと、うん、でなぜしつけというのは身も心も美しくすることなのになぜ身を美しくしか書かないんだと、
うん、
でこれも日本で作られた漢字だということで中国の方々から見たらもうどちらかというと生めかしい姿というものをイメージするということなんですけれども、うんうんうん、それは、まあ、美しいという言葉がそもそも心が美しいことを日本人は指してたので、うん、身が美しいと書くだけで身も心も美しいんですよっていう感じなんですが、うんうん、実は戦前、うん、身が花だと書いてもしつけっていう感じがあったということなんです。
そうなの、
はい、お花の花ですね。
はい、
もちろん女性のこととかね、いろんな美しい姿を花に例えたりすること多いんですけれども、はい、身が花だと書いてもしつけって呼んだっていうことはしつけの概念変わってくるなとかね。
変わるね。
だからね、大和言葉も素晴らしいけれども漢字もやっぱりね、深いし大切なことを教えてくださるなというふうには思いますね。
ほんまやね。
はい、だってしつけって皆さん厳しいものだと思ってる方多いですよね。でも身が花だって書いたらちょっと違うものになってきますよね。違う
厳しいだけじゃないもんね、
はい
うん
はい、
綺麗だもんな。
そうなんです。でそもそもしつけってやっぱり厳しいだけじゃないんですもんね、うん、相手に寄り添える心なので、うんうん、崩せるときに崩せる、ちゃんとできるときにちゃんとできるという相手を思うその姿がしつけっていうことになってくるので、ちゃんとすることばっかり、叱られることばっかりをイメージされている方も結構多いんじゃないかなというふうに思ってますね。
身の横に花でしょ、
はい、
花ってそのものはあれですもんね、うん、変化する変わるって意味やもんね、あれは。
しかもね、そこに私ね、我がないなと思うんですよ。時期が来たらね、はい、さっき時期が来たらね、どんなに美しく咲いててもね、花びらをね散らすんですよね、
はいはいはい、
桜なんかが特にそうだと思うんですけれども。
うまいな、その通りですよね、
はい、そしてだからといって花が咲いてる時だけが素晴らしいかって言ったら、うん、咲かせるために1年間準備をすると、うん、こっそりと。
そうです
よ
ね、
美しい姿だなと思って、もう本当に桜大先生って呼びたい見習わないと。
そうやね、
はい、
はあ、字一つとってもやっぱりいろんなことがあるのが、やっぱ日本独特やね。
いや面白いです、日本語。
ひらがな、ひらがな、カタカナ、漢字、
うん、
こんだけ3文字も使うところってないですもんね、うん、
だからその凄さを伝えられない自分が歯がゆいですよね、世界の皆様に、ね、もっと勉強しよう、
はいはい、やっぱり5月は言葉の月間でございますね
本当です ね、はい、
そうなってますね。また来月もどんなふうなところで言葉につながるか、
はいはい、
楽しみにしておりますので、
楽しみですね、
はい、またよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
は
い、
今週お目にかかった私たちはは
い、森ひよりと
ビリーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。